皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は焼津市長の清水博史さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、焼津市長の清水博史さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。清水博史さんは昭和19年にお生まれになりました。信用金庫、不動産会社勤務の後、焼津市議会議員、県議会議員を経て平成20年12月焼津市長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、市長さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
公務多忙中のところご足労いただきまして本当にありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今紹介を聞いておりますと、昭和19年の生まれということで、
はい
はい、65歳
はい、そうなります。
はい、まあ、働き盛りですね。本当の、はい、まあ、最近ではね、もう60歳以上では全くの現役ですよね。焼津生まれの焼津育ちということなんでしょうか。
19年ですね、はい、4月に静岡市の二番町で生まれまして、はい、翌年1年静岡におりましたけど、戦災に遭いまして、焼津の方へ移り、64年経ちます。
あ、もうそれではほとんどもう焼津っ子って言ってもいいですね。
あ、そうですね、はい、焼津には長く住ましていただいてます。
そうですか。もう焼津は隅まで知ってるということなんでしょうか。はい、で、子供さんの頃はね、
はい、
今拝見してると非常に活発って言いますかね、
はい、
なんとなくスポーツマンのような感じもしますし、どんなお子さんだったんでしょうかね。
焼津ですが、小川というところにおりまして、
あ、港があります。
やはり小学校の頃は田んぼもたくさんありまして、まあ、田んぼで遊んだりですね、まあ、仲間と少年野球をしたりですね、本当にかきずり回っておりました。はい、
まあ、古き良き時代と、
そうですね、
いうことなんでしょうか。はい、ただ、まあ、戦後の復興期でね、物は必ずしも十分ではなかったっていうことでしょうけれども、自然豊かで子供さんが育つ環境としては良かったんじゃないんでしょうかね。
は
い、
そうですね。まあ、焼津には乙女川丘という海岸もありまして、魚を釣りに行ったりですね、また川で魚を摂取といいましてね、魚を取ったり、みんなで楽しく遊んでいたというふうに思います。はい、
小中学校もずっとその焼津ですか。
はい、小川小学校、小川中学というふうに、勉強をさせていただきました。
その頃なんか特別にスポーツ、なんか大変スポーツマンのように拝見できるんですか。
野球も大好きだったんですけど、体が小さかったもんですから、隣のお兄さんに誘われまして、卓球を始めまして、中学の頃は卓球に明け暮れておりました。はい、
そうですか。で、高校は島田の方へ通われたという。
はい、島田商業です。はい、
そこでも卓球をやられたんですか。
そうですね、島田商業にもでも卓球をやりまして、先輩、そしてまた同僚ともですね、まあ、後輩もみんなで頑張って、運よくです、ね、全国大会まで行くことができまして、まあ、大変、素晴らしい、時期を過ごしたとこう思っております。
全国大会って当時インターハイとかなんか、
はい、そうですね、インターハイです。はい、
どちらであったんですか。
またこれも鹿児島で、
また
行いまして、はい、大変いい旅をさせていただきました。
しかしインターハイへ出場するっていうのはね、やっぱりスポーツ選手としては一流っていうふうに言ってもいいんじゃないか。
まあ、本当にですね、いい友達に会いまして、まあ、みんなで 一生懸命練習をしたなというふうに今も思いますし、まあ大変運も良かったなというふうに思っております。
当時の仲間とも今でもずっとお付き合い
してるんですね。そうですね、はい、やはり地域の卓球にもまだ今も顔を出しておりますし、まあ、当時の仲間とも時に触れですね、お会いしております。大変いい友で長く続いていると思いますね。
いいですね、はい、もう卓球がなんかもたらす縁起って言いますかね、はい、そういうものっていうのは一生切れないですよね。
そうですね、まあ苦労したものですありますから、これもずっと続いていくと思います。
そうですね、同じ釜の飯を食べたっていうようなことになろう、はい、 ね、それで就職の時は八重洲信用金庫に入られたというふうにお聞きしましたけど、はいはい、
八重洲信用金庫に入りまして、まあ、仕事も頑張りましたけど、やはりまた卓球もですね、一生懸命やりまして、大変楽しく、また成績もみんなでいい成績を収めたと思っています。
はい、で八重洲信用金庫にどのくらいおられたんですか。
9年半、勤めさせていただきました。
約10年ですね、はい、まあ、いろんな思い出もあったろうと思う。その頃も焼津っていうのは元気のいい町だっただろうと思いますね。
そうですね、焼津藤枝と2店舗行きましたけど、みんな地域の人もね、いい方でありましたし、仕事もですね、大変にぎわっていた時代であります。
うん、はい、それでまあその約10年近く勤められて、突如としてその、まあ、転身されてですね、 スピンオフって言いますか、
はい、
で不動産業に関わったって、まあ、これ聞いていいかどうか分かりませんけど、はい、なんかきっかけあったんでしょうか。
友達もね、いた関係で、まあ、一つまた人生を変えてみるかということで、飛び込んだところでありますけど、まあ、なかなか大変な仕事でありますというふうに今感じております。
でもよく思い切って、あれじゃないですか、信用金庫の上司の方々とか周辺のね、親戚とかご家族もですね、なんでそういういいところに就職して一生懸命頑張ってるのに辞めなきゃいけないんだって。
そうですね、まあ、結婚もしておりましたし、まあ、女房もびっくりしたと思いますが、まあ、特に同僚もびっくりしたかなと思いますけど、まあ、母がですね、まあ、人生一度だから自分の思うことをやってみたらどうかというようなこともありまして、まあ、少し変わってるかなと思いますけど、自分の気持ちを後押しをしていただいたなというふうに思ってます。
いや、素晴らしい立派なお母さんだったですね。それで不動産会社に関わって、なんか戸籍調べみたいで恐縮ですけどもね、はい、何年間ぐらいそれをやられて、
勤めは、1年少々でありましたけど、ここでまた自分でやることになりまして、まあ、現在も続けているところでありますけど、まあ、これは今家内と娘がね、続けておりますけど、まあ、私はまあ、行政ということでありますので、少し遠のいておるところです。
はい、それでまあ、市議会議員ということにですね、はい、また転身をされて、まあ、転身というか不動産業という事業を分でご経営をされながらも、かつ政治の世界へ転身していくという、
はい、
これもやっぱり随分思い切ったことでしょうね。
は
い、
まあ、これも県会議員あるいは国会議員の、まあ、選挙をお手伝いする中で、やはり当時46でありましたけど、我々も政治に関わっていくことが必要かなというふうに思いましたので、また、早い決断でこのように飛び込んだというふうに思います。
ご家族の方や周りの方々、またかっていう感じ。
そうですね。はい、まあ、母は、人生だから、まあ、いいじゃないのということでありましたけど、まあ、周りの方には大変ご迷惑をおかけしているということもありまして、大変心苦しく思っていることもあります。
でもね、本当にお母様のおっしゃるような人生一回だからいろんなことをやるのもいいんじゃないかっていうのは素晴らしい言葉だっていうふうに思いますし、で、その市議会へ当選されてから何年間ぐらい市議会におられたんですか。
市議会には2期8年おりました。はい、
やっぱりビジネスの世界とですね、それとその、まあ、議員活動とはですね、まるで違う面があるでしょ。
そうですね、まあ、ビジネスは金銭が中心になりますけど、やはり議会等はやはり市民の皆さんの安全安心、まあ、幸せを求めてやっていくことでありますので、なかなか物差しというものが、難しいなということでありますけど、やはり基本は心であるかなというふうに思いますので、まあ、これからも同じスタンスで、やっていきたいなとこう思っております。
なるほどね、はい、それからまた 結局8年やられて、その後今度は県議会議員へ出られたということで、これもまたですね、思い切った転身ということですが、
はい、まあ、これもやはり、選挙を通して、やっていくことと、まあ、多少ですね、焼津も無投票の感が強かったもんですから、やはり選挙をやっていくことも必要かなということで、まあ、ご迷惑をかけた方もいらっしゃるかと思いますけど、やはり、選挙だということで、まあ、飛び込んだところであります。
うん、なるほどね。
はい、爽やか談話室は焼津市長の清水博さんをお招きしております。
で、県議会議員に当選されて、結局通算約10年近く県議会をやられて、
はい、
まあ、私どももね、
はい、
直接私も県にいたもんですからあれなんですけど、お名前は知ってましたけど、お会いしたことはね、
はい、
なかった。ちょうどタイミングが私の方が早かったもんで、ずれてたんですけれども、はいはい、10年間にその県議会議員のやってる間にいろんな思い出があったと思うんですけれども、
はい、
最大の思い出っては何なんでしょうか。
そうですね、まあ、県議会は当然に急が県下を全体を網羅していくことということでありますので、やはり大きな空港問題等々もいろいろ悩んだ問題だなとこう思っておりますし、非常に県というものも大きな組織でありますので、伊豆の下だからまた湖西までですね、広い範囲で行いますので、まあ、非常にこういう中でも各々の町特徴がありますけど、まあ、いろいろなものを見て、まあ、大変なこともあるなということを感じておりました。
まあ、380万人のね、静岡県っていうのは、我々そんなもんかって言いますけど、全国的に見ればですね、途方もなく大きな県なんですよね。
はい、
工業出荷額とか、その県民所得で言えば全国で3位なんですよね。
はい、
東京、愛知について静岡が3番目でしょ。はい、で、大方の人に、よその人に聞くと、静岡ってそんな大きい、お茶とみかんの町じゃない、あるいは魚が取れるんじゃないとか、そんな程度しか知らない。
はい、
で、実際に来られた大手の銀行の支店長さんとかね、支社長さんたちは、静岡へ来てびっくりしたってこう言うんですね。こんな大きな地域だとは思わなかったってこうおっしゃいますね。
まあ、やはり一つの町にだけいれば、まあ、そんな、ま、町のことしか分かりませんけれど、やはり県外へ出て、まあ、いろいろな町と接する中でいきますと、やはりこの静岡県の良さというものも非常によく分かってくるということを、まあ、強く感じておりますので、やはり交流をして見聞を広めるということは非常に大きいことかなということで、自分でも大変良かったなとこう思っております。う
ん、まあ、県議会時代の思い出というのはいっぱいいろいろあると思いますけど、はい、まあ、先ほどお話のありました空港問題、
はい、
これについても、まあ、当時の世論というのは必要だ必要ない、まあ、半々かどうか分かりませんけれども、議論が非常に分かれたということで、結局作ることになった。まあ、そのあたりも、県議会議員として、あるいは、その地域の周辺のですね、関連した、その、まあ、選挙区選出ということですから、随分悩まれたり、苦しまれたりしたこともあったんじゃないですか。
そうですね。やはり、まあ、日本という風土の中で、決定してから、これができるまでの期間の長さというものも非常にありますし、やはりしっかりとコンセンサスを得てですね、もっと早く作っていったりするといいかなと。まあ、しかしながら現時点におきましては、いかにこの空港をみんなでうまく活用していくかというようなことを、まあ、強く思いますし、まあ、焼津もすぐ近くでありますので、この空港を活用した産業をまた作っていきたいと、このように思っています。
そうですね、もうせっかくできた空港ですから、何としてもこれを地域の経済の活性化とか市民生活の向上に役立てる、
そうですね、
あるいは観光客を、ね、はい、誘致するとか、そういうことでできるだけ活用するようなことを考える、はい、ということが必要になるんでしょうかね。はい、で、まあ、そういう中でまた焼津市長選に出られたということで、これもまた一つの決断、まあ、多分議員さんとね、市会議員さんにしろ県会議員さんにしろ、すると市長とは全く質とか立場とか環境が違うと私は思うんですよ。私も県にも市にも関わったことがありますから、この辺は決断はどういうふうにされたんですか。
はい、選挙は20年の暮れになりましたけれど、自分の気持ちとしてはもう20年の4月頃にですね、今年の暮れに行う市長選挙に出ようと、 そしてやはり自分の思いを市民と一緒にですね、作っていきたい、このように思いまして、うん、やはり市民中心の元気のある街を作りたい、こんな気持ちがたくさんありまして、まあ、市長になれば、たくさん大変なこともありますけれど、やはりこれは、当然いろいろな問題があっても、それをみんなで、いい方向へ持っていくという活動が行政の中だというふうに思っておりますし、うん、ちょうどですね、焼津通りなどと合併して、1ヶ月半ほどで、2ヶ月弱でですね、市長になりましたので、まあ、合併と、そしてまた、新しく焼津市に3つの港を持つというこんなこともありまして、まあ、経済の活性化にですね、どうしても結びつけていくかということで、まあ、大変なところもありますけど、日々楽しく行政をやってる、うん、こんなふうに思いながら取り組んでおります。
まあ、たまたま専任の友津さんがね、まあ、若干ご高齢になったというふうなこともありますし、まあ、そういう意味ではちょうどやっぱり新たな人材を焼津市としては要求していたというところで、その友津清水さんが浮上されて皆さんに押されて出られたということです。やっぱり天地人って言いますかね、そういう一つの巡り合わせかなっていうふうに思いますけど、それにしても見事に当選されて、それで、まあ、市長になられたということですけれども、ところで焼津市というのはですね、はい、まあ、我々は志田の西二町ってよく昔から言ってたわけですけれども、はい、まあ、静岡市の西側にある志田西町で、まあ、大井川とは合併されたということで、藤枝が岡部と合併されたということになるわけですが、まあ、焼津と藤枝っていうのはその隣接していながら市の性格としてはかなり違うところがありますね。
そうですね、はい。まあ、私も信用金庫の時に焼津と藤枝両方へ勤務 しましたので、まあ、焼津の性格とまた藤枝の皆さんの性格が違うなとこう思いました、うん、水産の町でもんですからね、割と、まあ、荒っぽいっていうか、金銭的に言いますとね、一度にお金を持って一度に使うというふうな焼津で、まあ、藤枝の皆さんは、農業と椎茸お茶こういう行きますとですね、コツコツと貯めてなかなかしっかりとしたお金を貯めていく力があるなってこんなことを思いましてね、勤めた時の感想でございますけど、まあ、性格としてはね、みんなお互いにいい性格だと思いますけど、まあ、そんなふうなことを感じております、う
ん、まあ、私も焼津にもね知り合いたくさんおりますけれども、みんな切符がいいって言いますかね、余裕しろ金は持たないって昔は江戸ではよく言ったようですけど、はい、いやいやそういう感じがあるのかな、
はい、
から言葉遣いもですね、はい、ちょっとまあ決して悪い意味ではないんですけど、荒っぽいって言いますか、はい、そういうところもあるということで、だけど気持ちのいいところであることは確かですね、
はい、そうですね、はい、
そうですか。それでもう一つ焼津といえばですね、やっぱりまあ第五福竜丸ですね、はい、昭和29年だったんでしょうか。
そうです、
被爆をされたということで、はい、これが焼津の一つの大きな何て言いますかね、町としての性格を形作ったっていうこともあると思うんですけれども、はい、この辺はどうなんでしょう。
そうですね、昭和29年3月1日ということで、私は小学校の3年でありましたけど、まあ、この時も乗組員の方を特別機でですね、静浜の基地から、東京へ、搬送するということもしっかりと頭の中に焼き付いておりますけれど、まあ、こういう事件がありまして、まあ、大変焼津も苦しんだということがありますけど、まあ、今はですね、50数年経ちまして、まあ、焼津もこの事件を後世に伝えていこうということで、平和市長会議に一昨年ですね、友野市長が加入し、私が長崎へ行ってまいりまして、まあ、市長会議に初めて出席いたしました。そしてまた広島市長、また長崎市長とも会談した中でも歓迎をされまして、まあ、一緒にですね、平和を願っていこうと、核兵器廃絶を願っていこうということで、焼津市議会の提案もありまして、焼津平和賞をですね、創設しまして、こうして焼津から平和を発信していこうと ということで、6月30日に、第1回の平和賞の授賞式を行うということに、決定しまして、現在取り組んでいるところであります。
なるほど。
はい。
まあ、ある意味で言うと、広島、長崎について、第三の被爆地と言って言えなくはないんですよね。
そうですね。
まあ、一部の、はい、方ではありましたけれども、はい、被爆されたことは事実でありますしね。は
い、まあ、第三の被爆市民を持つ焼津市ということでですね、取り組んでいるところであります。
ね、FM ハイ、爽やか談話室、焼津市長の清水博さんにお話を伺っています。
市長さん、まあ、焼津市にはですね、どこの町もあるんですけれども、非常に今、地方都市というのは、な課題を抱えてますね。
はい。
まあ、その中で、まあ、いくつか、まあ、全部挙げていくときりがないんですけども、はい、3つ4つ挙げてみますと、アクアス焼津っていうのはよく話題に上るんですけれども、はいはい、これも、まあ、指定管理者も決まったようですし、はい、それから、まあ、確かに経営難もあるんですけれども、まあ、それなりのしっかりした存在意味っていうのは私はあるのかなっていうふうに思うんですけどね。
はい、そうですね。まあ、これは、市民の健康を、作っていこうということで、スタートいたしましたので、まあ、今回ですね、指定管理者を行政として決めましたので、これをまた議会にですね、今回の議会に諮りまして、決めていただくというスケジュールであります。うん、市民の皆さんにいかにこの赤瀬焼津を使ってですね、健康になってもらうかということで、無論、近隣の皆さんにもですね、お越し願って、欲しいなというふうに思っております。まあ、きっといいものになるというふうに思っております。そうですね。はい。
それから、まあ、いくつか、聞いて恐縮なんですけれども、はい、病院の問題ですね。これはもう、全国至るところで問題になっている問題があるんですけれども、はい、まあ、一般会計から繰り出しをしなきゃいけないとかいうふうなことになるわけですけど、はい、医師不足も含めて、病院っていうのはどんなふうにお考えになっておられるんでしょうか。
はい。病院もですね、本当に大変だなと思いますが、やはりですね、まあ、今、いらっしゃる医師とですね、我々が、まあ、協調しまして、そしてまた、焼津だけでなくてですね、まあ、焼津藤枝島田、あるいは灰原を含め、この地域の医療を共同して、協力し合ってですね、守っていこうということで、まあ、頑張っているところでありますが、まあ、医師不足に関しましては、また、心もありますので、大学の医局等も出向きまして、現在、検討しているところであります。
まあ、市長さんは、まあ、拝見していて、フットワークも軽いし、それから、まあ、お人柄がスポーツマンということで、ザックバランということもあるもんですから、はい、まあ、そういう信頼感というのが、お医者様方にもあるんでしょうかね。はい、まあ、ぜひ、その市民の健康ということでね、はい、ご尽力していただければいいなって私も思うんですけれども、それから先ほどちょっとお話のあった、焼津平和賞の問題、
はい、
これもですね、まあ、いろいろやっていく上においてはいろんな議論もあるし、
はい、
いろんな県とかいろんなところとの関わりとかいろいろあると思いますけれども、はい、ぜひ、まあ、焼津らしさを打ち出してですね、はい、いい平和賞みたいなものをね作っていただければいいかなというふうに思います。はい、それと市長さんらしいなというふうに思うのは子ども手当の問題、これはまあ国の施策の一環ですけど、幼稚園の整備とか民間保育園の整備、耐震化とかいろんなことをまあ、親になって、それからまた、
はい、
学校の校長さん裁量のいろんな諸事業もなんかお考え新しい予算でいるというふうなこともお聞きしたんです、はい、この辺はどうなんでしょうか。
はい、やはりですね、この地域、まあ、焼津を含めてですね、時代を担う子どもたちの、まあ、教育ということはこれ大変重要でありますので、やはり安全安心でいきますと幼稚園保育園そして小学校中学校の耐震化を早くやるということは、これは安心、安全のためでありますが、また子どもたちの教育のためにもですね、しっかりと予算をつけて、やっていきたい。特に、子どもたちの読書ということで、小学校、中学校、全校にですね、22年度で図書司書をですね、図書館の司書を全校に配置するということになりまして、また子どもたちがまた楽しんでですね、本を読んでいただくと。読んでもらえるようになるというふうに思っています。そしてまた、各学校で、その学校で、考えて、校長先生ほか子どもたちと考えて勉強していこうよということで、各学校にですね、100万円ずつ校長先生の裁量によって勉強していただくということで、 今回予算に持ってありますので、まあ、この授業もですね、先生方が子どもたちといい汗をかけるものになるというふうに確信しておりますので、またこれも楽しみだなとこう思ってます、う
ん、それから先ほど の師匠の配置の問題につきましても、はい、まあ、最近の子どもさんたちはその活字離れって言います、はい、本読まなくなっちゃってるんですね、はい、これやっぱりね非常に厄介なことで、そういう意味では子どもさんに本を読ませるというのは非常に重要だと思いますね。いいことをいろいろお考えになっているというふうに思いますけれども、まあ、一つちょっとその気になるのは、焼津の周辺というか中心市街地が少しこう何ていうか、まあ、何ていうか高齢化が進んだこともあるんでしょうか、空洞化みたいなことも商店街なきにしもあらずというところがあるんですけど、この辺はどうなんですか。
そうですね、やっぱ時代の流れの中で、各店舗がですね郊外に移っているということもありますが、やはり、市内の空洞化、こういうこともですね、やっぱり都市計画の中でお年寄りが安心して暮らせる街づくりという中でいきますと、郊外が全てでではありませんので、まあ、こういうこともですね、商工会議所ともですね、また市の商工とも連携を取りながら、やはり、中心市街地もしっかりとサポートしていけるようにしたいなとこう思います。
そうですね、市街地あって郊外、郊外あって市街地ですから ね、はい、うまく連携を取って、はい、バランスを取れた街づくり、ね、またそれができるような条件を焼津っていうのはコンパクトシティって言いますかね、はい、そういうことが可能じゃないかっていうふうに思いますね。この辺の話聞いてるともう時間が終わっちゃうもんですから、はい、最後にですね、市長さん個人のことについて若干立ち入ってお聞きしたいと思いますけど、はい、まあ、趣味スポーツっていうのはもう卓球は当たり前の話でありましてね、インターハイにも出られたということですけど、その他、
そうですね、まあ、ストレス解消も含めて、ゴルフが好きでありまして、なかなか、そんなこともありませんが、なかなかコースへ行きませんので、まあ、練習場へは、夜間ですね、暇を見ては行ってますし、今まではソフトボールも、チームとしてやっておりましたが、まあ、若干ソフトボールもこの頃は数が減ってきましたけど、まあ、卓球もこの頃はちょっと数が減ってますのでね、また焼津市でも、全国大会等をですね、卓球も開催したいというふうに開催できる状態になっておりますので、まあ、私ももう少し卓球にですね、取り組んでいきたいなとこう思っているところです。
まあ、これからもぜひ健康にご留意されてですね、焼津市の発展のためにご尽力いただければというふうに思います。どうも今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。まず元気な焼津を作ってまいります。よろしくお願いします。
今朝の爽やか談話室は焼津市長の清水博さんをお迎えしてお話を伺いました。清水さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週3月14日は静岡青年会議所理事長の藤田圭介さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。